無量寿仏の国は往生しやすいにもかかわらず行く人がまれである。しかしその国は間違いなく仏の願いのままにすべての人々を受け入れてくださる。人々はなぜ世俗のことを振り捨てて努めて悟りの功徳を求めようとしないのか。求めたなら限りない命を得ていつまでも極まりない楽しみが得られるだろう。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏。はい、こんにちは。今ね、拝読させてもらいましたのは、これはね、大無量寿経のね、現代語訳ですね。古い言葉じゃなくてね、最近の言葉で、説明してあるんですね。私この間ね、法要が土曜日ございましたね。あの時も担当させてもらったんですが、その時はね、難しい言葉で読ませてもらいました。お浄土っていうのはとっても生きやすいのに、人がいない、人がまれであるね、そういうことでね、この間お話しさせてもらったんですね。そのことのね、ちょっと続きであります。もうちょっとね詳しくお話ししたいなと思いましたから、その時も言いましたけど、お浄土にね、人がいないとかあまりいない、まれである、そういうのを聞いたらね、ちょっとびっくりしますね。おじいちゃんおばあちゃんもいるはずだし、亡くなった兄弟たちもいるはずだし、みんなのね家族が行ってるんだったらお浄土はいっぱいのはずでしょう。それなのにお釈迦様がね、行く人が稀であるね言われてるわけなんです。それはね、困ったなと思ってもらいたいんですね。それはどういうことなんだろうかとね思っていただきたいんです。それでね、ちょっと皆さんがね、どういうふうに思っておられるかなと思いまして、質問したいんですね。質問したいんです。おかしいですね。お念仏一つで往生できるんだ、これほど簡単な方はないって言われてるのに、お浄土に人がないと言われてるね。そしてお念仏っていうのは何万打仏、何万打仏ってね言わせてもらっていさえしたらね、いいんじゃないか、言ったらお浄土、そういうふうに思われるかね、それともいやいや、お念仏だけじゃねお浄土に行けないと思うよ、お念仏言うだけではダメだと思うよとね思われるか、どっちかね、皆さんのね意見を聞いてみたいなと思いますね。はい、皆さんちょっと答え待ってくださいね。はい、今チラッと言わはったけどね、はい、一回みんな目つむってくださいね。言うの恥ずかしいからね、他の人はね。はい、目つむってもらってね、はい、ほんなら他の人のこと気にすることないからね。はい、じゃあ私が言います方に手を挙げてくださいね。何万打仏、何万打仏って言わせてもらっていたらお浄土に行く。はい、手を挙げてください。目つむったままでいいですよ。はいはいはいはいはい、はい、いいですよ。はい、下ろしてください。目つむったままね。それでは、いやいや、何万打仏、何万打仏ってね言ってるだけじゃねダメだと思いますよ。はい、そう思う人手を挙げてください。お念仏言うだけじゃダメですよ。はい、いいですね。はいはいはいはいはいはい、はい、じゃあね下ろしてください。はい、目を開けていいですよ。はい、 ね、皆さん正直にねあげてくださいました。で、ね、あげておられない方もね考えがねあられるんやと思うんですね。でこのね南蛮陀仏、さっきね森園さんがねちらっともうね言われたけどね、浄土真宗ではね南蛮陀仏、南蛮陀仏って言わしていただくのは嬉しいしとっても大事なことなんだけど、そのね阿弥陀様が南蛮陀仏作ってくださったっていうことを心からね信じる、信心っていうね信じる心って書きます。信心というものが、心になかったらね、救われない。信心が大事と言われるんですね。だから困ったことにいくら南蛮陀仏って口で言っててもねこの心にね信心そういうものがねないといけませんよとね親鸞様は言われたんですね。で、この信心もねああわかった信心ですねじゃあね私は今日から頑張って信じますね、今日から阿弥陀様は一筋で信じます。そうやって言うのはねそれは自分の力ですね。自分でそうしようと思って自分で信心それはね自力の信っていうんですね。自分の力なんですね。そうじゃなくてねこの浄土真宗では阿弥陀様が信心をねくださるんです。阿弥陀様が信心をくださったらねここにね信心というものがね芽生えてくるんですね。それがね大きなね特徴なんですね。これねなんでかなと思いますけど、親鸞様はね皆さんね、親鸞様っていう方のお名前みんな聞いたことあるかな。聞いたことあるね皆さん聞いたことありますね。親鸞様はね比叡山というお山の上にで修行されたこと知っておられる人手を挙げてくださいね。あ知っておられるね、はい、お山の上におられたでも降りられたんですよね。ねご修行をすごいしたけれどもでもこれではとても救われないと思ってお山を降りられてそして法然様に会われたんですね。でもですねお山におられた時にね南蛮陀仏南蛮陀仏っていうのはねもう知っておられたんです。お山でもねお念仏はしておられたの。でその時はね南蛮陀仏南蛮陀仏って言いながらね、夜も寝ずにね大きな仏様の周りをぐるぐるぐるぐる回るような修行とかねそういうことをされてた。だから山の上にいる時からお念仏は知っておられた。だから一回でも言ったらいいんだ南蛮陀仏南蛮陀仏言わしてもらったらいいんやっていうことだったらねお山から降りる必要なかったんですね。ただ南蛮陀仏って言うてるだけだったら親鸞様は救われなかったっていうことなんです。これじゃあいかんと思われた。それで山からね降りられて法然様っていうね、先生に出会われてでそこで南蛮陀仏っていうのはねただ何回も言わせてもらうとか修行のようにするとかそういうのじゃないんですよって聞いたんですね。本当に南蛮陀仏のね教えを心から信じるご信心をいただいてくださいとね法然様からお聞きしたんですね。だから違うんですね。ですからねここのことをね皆さんにねよく分かっていただきたいなと思うんですね、いつもね皆さんすっごく頑張ってくださってますよね。もう次から次にね行事があって大変ね。今年はね問診と大会もあったし大会が終わった思ったらこの間ね法要もあったし法要が終わった思ったら今度はビンゴがあるしね、ビンゴが終わったら今度はブラジル盆があるね。 だから皆さんすごくお手伝いされてるね、大変やと思います。そしたらね、それなのにね、本当の教えをねいただいてなかったらね、本当にもったいない、もったいないし、お坊さんとしてね申し訳ないですね。ここまで頑張ってくださってるのにね。だから聞いていただきたいなと思うんです。でね、そのことをね、こういうふうに言ったりします。ご信心をいただく、それ何なんやろうか。それはね、生きてるうちにお葬式をあげる、そういう言い方があるんです。生きてるうちにお葬式って変だなとね思われるかもしれません。私ね、お葬式によく行きますね。お葬式に行かしてもらったらね、自分で言うのもなんですけどね、大概喜んでもらえるんですね。なんでかっていうと、まず女の人っていうのがね珍しい。女の人なかなかいない。で、女なんでね、私は声が通ります。声が高いからね、男の人はどうしても声が低いですね。ならはっきり話してもらえる。ああよかったな。でね、頑張ってポルトゲースでねできるだけするようにしてますから、それもねポルトゲースと日本語でああよかったなとね。で、中にはね、わあ先生若いなって喜んでくれる人いますね。で、そういうことでね、そんなお参りにね来てくれた人がね、私の時も先生がええなって言ってもらうんですね。先生にしてもらいたいな。そうしてもらったらね、声がよう通るしね、来てもらった人もね喜んでもらえると思うしね、先生がええわってね言ってくれる人がいますね。嬉しいですね。でもですね、自分のお葬式を決めてもね、その時自分はどうですか、参加できないですね。ああ結構な式になってよかったなって言ってね、横から見てるわけにはいかんわけです。自分のお葬式はね、いくら自分が考えてもその時は自分はもうおらんわけね。どこに行くんやろうか。それは、ちゃんと生きてるうちにねはっきりねさせてもらっとかないとねいけないね。そしたらどんなお葬式にしようとね、私は阿弥陀様のお浄土にね生かしてもらえるから大丈夫なんやね。そういうね大安心、大きな安心をねもらってほしいんですね。そしたらどんな葬式になろうと、どんなお坊さんが来ようと、そんなことはねどっちでもいい、私がお浄土にちゃんと生かしてもらえるんやからというね、大きなね安心がもらえるのが浄土真宗なんですね。ね、皆さんどうですか、大きな安心ね、ご信心がこのね胸の中にねあるでしょうか。そういうことなんですね。で、このねご信心いただく、信心いただくってね、どういうことなんやね、意味がわからんね。でもこれはね、そういうふうに信心いただくということよりもね、自分がどんな人間なんか、どうして阿弥陀さんが救うって言われてるんや、なんで何万打仏を作ってくださったんや、そういうことをしっかり聞かせてもらっていると、おのずとねご信心が心に芽生えてくるんですね。いただける時が来るんです、はっきりする時が。で、それをね親鸞様は地獄行き、いやですね、反対のことですね。本当は地獄に行かなあかんようなね、恐ろしい心を私が持っとる。隠してるけど、ね、ニコニコして暮らしてるけど、私もそうですね。でも、心の中でどんなことを思うとるんか。それをね、はっきり知らせてもらうことで、ああ恐ろしい自分やったな、こんなやつやからね、何万打仏何万打仏阿弥陀様が救ってくださるんやなっていうことがねはっきりするんです。でも自分のことをね、深くちゃんとね、見つめることがなかったらそれは難しい。 やっぱりね、ええように思いたいですからね。自分のことはいいように思いたい。でも仏さんから見たらね、どういうふうに見えとるかっていうことなんですね。本当の自分はどういう人間なんか、そういうことなんですね。ですからおそらくですね、皆さんここで何万ダブ何万ダブって言われておって、よく頑張ってくださってるけれども、まだね、そこまで大安心はないなっていう方がね、おられても全然不思議じゃないと思うんです。でそれはね、この間も言いましたけど、例えたらね、何万打仏という素晴らしいごちそう、素晴らしいね、もう食べたこともないようなごちそうをまだ食べていない、あるいはほんの少しいただいただけでね、ごちそうまでまだ食べてない、そういうような感じなんですね。例えばね、皆さんね、料理のねフルコースってありますね。フランス料理とかね、イタリア料理とかね、お誕生日の時とかにね、行ったことがある人手を挙げてください。フルコース、オードブルから始まるよね。よくね、フランスとかね、よくありますね、前菜、最初こういう少し綺麗なお料理がね出てきて、順番にお皿が出てくるんですね。で私がね、好きですね、そういうの。日本でもそういうのよくありますから、私がねイタリアに、ね、行ったことあるんです。20年前ぐらいですけどね。その時にせっかく旅行に行ったんだから、フルコースの料理を頼もうと思ってね、レストランに入ってフルコースの料理を頼みました。すごいごちそうでしたね。イタリアね、量が多いんですね。日本はちょっとですね、綺麗に盛ってあるけどちょっとしか乗ってないね。でもイタリアは大きな皿にね、はみ出すばかりにねあるわけです。でメニューを見てね、順番に出てくるんですね。自分でも選びます。例えば前菜ね、最初に、生ハムとメロンね、生ハムとメロンを一緒に食べるんですね、美味しいんですね、そういう前菜があるね。でその次がイタリア料理ね、パスタなんですね。パスタね、日本にスパゲッティって言いますけど、それはもう前菜なんですよね。最初の方に出てくるんです。でね、アサリのスパゲッティ、それから肉と魚出てくるんですね。すごい量ですね、魚はね、その時は、手長エビってあるんです。こういうね、手がついているエビがあるんですね。そういうエビのオリーブ焼きあるんですね。でそれからミラノ風カツレツ、さらに牛肉が出てくるんですね。すごいですね。 でデザート、デザートはティラミスっていうね、チーズケーキね、チョコレート味のありますね、あれが出てきて、で最後がエスプレッソですね。そんな風な、おお、すごいごちそうですね。で何万打仏もね、そういう素晴らしいごちそうなんです。でもね、もしここにね、心に大安心をもらってなかったらね、生ハム食べただけなんですよ、最初の。まだね、美味しいごちそうがあるんですね。ミラノ風カツレツとかね、まだスパゲッティも出てないしね、デザートだってある。お念仏の世界ってのはそのぐらいね、素晴らしい味わいがある。そして心にね、もう何よりも喜びがね湧いてくるもんなんです。だからね、自分のことをね、正直にね考えてもらいたいんです。私はそのごちそうを全部食べただろうかとね。でちょっと食べてないんじゃないかと思う人は遠慮せずにね、質問してほしいですね。私がね、いつまでおるか分かりませんけれども、でもね、まだ別院にねおらしてもらってますから、質問してほしいですね。そうあってからこそですね、皆さん、あ、本当にお浄土に生かしてもらえるというね、大きな喜びになるんですね。 お浄土に行かしてもらうということでね、皆さんもしかしたらね、いやいやおじいちゃんおばあちゃんがねもう亡くなって待ってくれとるからとかね、お父さんお母さんがね待ってくれとるから、あるいはねご兄弟、そういうふうにね思われてるかもしれない。でもね、皆さん目で見て確かめたわけじゃないですね。おじいちゃんおばあちゃんがお浄土にいるのが見えますか？見えないね。見ることはできない。私たち凡夫だからね、見ることできない。でもおそらく言ってるんじゃないかなとね思います。それでもはっきり知りたいですよね。それが知れないのがねもどかしい。でそれはね、でもねごまかさずにいてもらいたいんです。でもね、私の御性っていうのははっきりするんです。私はね、私がお浄土にはっきり生かしてもらえるっていうことだけはねしっかりと聞かせてもらうことができるのがね浄土真宗の教えなんです。そしてね、はっきりさせてもらったらお浄土に行きますね。仏になる、すぐ。そしたら今度はおじいちゃんおばあちゃんがどこにおるかはっきりわかるんですよ、仏になったらね。でもし万が一おじいちゃんおばあちゃんがおられなかったら、そしたらね助けに行くことができるね。え、素晴らしいですね。だからね、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、ほんまにお浄土に行かれたかな、もしかしたら行っておられないかもしれない。そのためにもね、私がまずはっきり聞かせてもらう。そしたらね、皆さんが救いに行けるんです、ね、お浄土ってね、行ってねそこで楽しくしているだけじゃないんですね。もうすぐにね、救いに行ける、そういうことがねできるわけなんです。だからおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、亡くなった大事な方のことをね思うんであったらばこそね、ご自身一人一人がねしっかりとお話をね聞いていただきたいと思います。